メディアスフォーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジンです。この番組では毎回ソーシャルグッドのテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。パーソナリティの富山です。本日のもう一人のパーソナリティは編集部の木原です。
よろしくお願いします。
お願いします。今日もですね、豪華ゲストをご紹介していきたいと思います。本日のゲストは未来の自分にお手紙を書くことができる東京蔵前にある自由帳の小山さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
社会よくしてこいや、最初のね、ナレーションで社会をもっと良くする、
はい、
だけソーシャル
グッドな
グッドな
アイディアを集めております。
社会よくしてこうって思って、
良くしていきたいですね。
良くしていきたいですね。
小山さんといえば先日ですね、はい、親様に出演されてましたね、
はい、あ、そうですそうです、出演しました。
どうでしたか？
まあ、楽しかったです。楽しかったです。
緊張しました？
見る時の方がちょっと緊張した。オンエア見る時の方がやっぱりどうやってなってるのかも分かんないし、
うんうん、
どこ使われてるのかも分かんないし、
うん、
でも結果なんかすごい尺あって、
ね、
しかも最後だったって
大取りですね。
大取りですし、 CM をまたぐし、
うんうんうん、
なんかやっぱ CM またがされるんですよね、僕テレビで。
ああ、貯められる、
はい、結構ね、学びが多かったです、僕見てて。
へ
え、番組構成もそうだし、僕のところ見てても、うん、なんか僕今髪の毛長いじゃないですか、
はいはい、
だし、うん、その時はシャツがなんかそのカラフルなシャツを着たして、
うん
うんうん、僕自分で自分見ながら、こいつ画が持つんだなと思いましたなんかその使いやすいっていうか、
はいはい、
基本的になんかこの人はそのなんてはっきりとなんか分かりやすい人って、多分それだけでその映像を使う側からしてもちょっと楽というか使いやすいんじゃないかなと思って、だから CM またがされるし、なんか使ってもらえたのかなって思って、ちょっと髪の毛長くしてこのシャツよかったちょっと思いました
予告でも結構出られてましたよね。
予告でした？
出てないですか？
なんかインスタ
写真で、
インスタでも髪の何でしたっけ、髪の際何かが得意なあの人が出るよみたいな、
そうそうそう、ライブ使われて
そうそう、使っていただきまして、そうですそうです。
こちらはアーカイブとかでどこかに見れるんですか？
なんかパラビっていうやつだったら見れるのかなってい
う、
映像としてはそうですか、なんか再放送とかですかね、うんうん、でも一部始終、まあ、インスタかツイッターだったら、まあ、誰かしら上げてるっていう感じにはなってるんじゃないかなと思います。
小山さんはね、ツイッターも面白いことになっているので、
うん、
は
い、ぜひぜひね、
いつまでやってるかわかんないですけどあのつけていただいた、もや様のスタッフの方につけていただいたあだ名でやってます
やってますね、
はい、即興 SAO
即興 SAO
聞いたことがなさすぎる単語っすね言葉として、
いやでも小山さんのツイッターを見たらそのね、謎がわかりますね。
そうですね、そうですね、ぜひ、
はい、ぜひ見てみてください。
いやもう一回出たいな、
もう一回出たす
ぎ出たいですね
それではですね、本日はそんな小山さんとですね、まあ、読者の方々から、まあ、いただいたモヤモヤを、
はい、
まあ、聞いていただく、話していただく企画の第2回目になります。
モヤさんも出ましたからね、
モヤさんも、はい、ちょっとまたモヤモヤしていきましょうか注意事項なんですけど、はい、この番組ではですね、まあ、答えを出すことを目的としているわけではなくて、まあ、その白でも黒でもないそのグレーの部分をですね、あの楽しむ時間として皆さんに、はい、あの聞いていただけたらなと思います。はい、ではですね、お悩み相談タイムとして早速お悩みに入っていきたいと思います。
はい、
はい、
ニックネーム16316316さん、
どれどれでしょうね、ちょっとね、読み方わからない
数字で16って書いて
ある。あ、そうなんです
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、早速読んでいきたいと思います。 他人の良いと自分の良いの境界が分かりません。
うーん、
私は化粧品や お洋服が大好きで、ツイッターなどでその分野に詳しい人をフォローして参考にしているのですが、その方々のツイートにいいねがたくさんついていたり、多くの人がこれいいと言っていると、その商品がすごく欲しくなってしまいます。実際に買ってみて良いと思う時もあれば、なんか違うかもなと思う時もあります。本来自分が欲しいと思って買っているのに、本当にそれを自分が良いと思っているのか、本当に欲しいと思っているのか分からなくなってもやもやしてしまいます。どうしたら良いでしょうか、ということです。
わかります ね、なんかこれは SNS 時代だからこそ特にこうあることかなって思うんですけど、やっぱりなんかいろんなレビューしてる人とかいるし、特にコスメなんてね、口コミサイトというか、なんかこうサイトだったりアプリでなんかみんながこういうの買ったよとか、なんかテクスチャーこんなだよみたいなのいっぱい上がってて、なんかベストコスメなんとかみたいな、正解だよって思えるようなものがいっぱい上がってきてる時代なので、なんかこれはすごくよくあるというか、なんかね、悩んだことがある人が多いんじゃないかなっていうふうに思って見てました。小山さんどうですか。
僕ね、ちょっと申し訳ないんだけどね、僕はね、もうほとんどないんだよね。
ないですか。あれあれないんだ。
あるっていうのはすごいよくわかる。僕はほぼほぼなんていうか、まあ、レビューは読むけれど、そのなんていうの、自分で決めてると、あんまりだからその相互がないっていうか、って思ったら、欲しいという思う時の内訳を考えた時に、その自分の中でその自分、絶対的な自分というものにフィットするかという指標と、その誰がいいと言っているかという相対的な指標の掛け算だか足し算だかだと思うんだけど、その中で僕多分相対的な方が限りなく少ないタイプなんじゃないかなって、このモヤモヤを聞いた時に思いました。
なるほど。
だから期待値が上がりすぎることもないけど、別に下がることも、なんて言ったら、期待値と実地のギャップが僕はあんまりないかな。まあ、コスメ買わないしね。そういうコスメとか、なんていうか女性が使うものとかの方が比較的すごいんじゃないかな。
憧れの人とかそういうのが結構影響されやすいかも。
なんかこう他人のいいと自分のいい、なんか例えばじゃあ実際にこのリップを買おうってなった時に、なんだろう、その理由がこのピンクがすっごい可愛いっていうのが一番最初に出てくるのか、それともなんか誰々ちゃんが持ってたからっていうのが一番最初に出てくるのか、がなんか結構判断のポイントになりそうだなって思って、なんか買う理由の一番を占めてるのが、なんかまあ他人軸も大きいけど、なんだろうな、自分がでもやっぱり可愛いと思うから強いのであれば、なんかそれは割と自分軸のいいなのかなって気もするし、ね、でもそれがね、なんか入り混じっちゃってて難しいんだと思うけれども、
でも洋服とか以外にもある気がするな、なんか、例えば、なんか誰かの意見とか、例えばこうニュースピックとかでこうなんかコメントとかあるじゃないですか、それ見てて、あ、なるほどこれ すっごい分かる、この意見めちゃくちゃ賛成するみたいなのがあった時に、なんかどこかで自分がそれを使ってこう意見を言ったりしてる時って、これって自分のものじゃなかった、他人のものだったみたいな。
あ
それ、僕やっててやめたんですけど、いやこれ僕の話ですけど、やめた理由はそれでした。記事を読んでいるつもりが、気づいたらその著名人とかの方の、そのコメント、正しそうなコメント、まあ、てか正しいコメントですね、を読んでしまって、そっちを先に読み始めるようになって、この瞬間に、あ、これは多分なんだろうな、僕の意見を考える、ことをに対して楽しようとしてるんだって、それでやめました。
あ、
これを読んでたら僕は僕の意見を持たないようになっていってしまう気がすると思ってやめたんで、まあ僕が弱いって話なんですけど。
私もすごい感じます、うんうんうん、やっぱり、
うん、難しいですよね。なんかその多分その人の感受性とかにもよって、うん、まあ、どれくらい相手の価値観を取り入れちゃうかって変わると思うんですけど、うんうん、私も結構なんていうんですかね、まあ、感受性強い方で割と、なので記事をまたどういうニュースを取り入れようかなとか、まあ、選ぶ時もそうだし取材に行った時もそうだけど、良、うんうん、まあ、くも悪くも感情がすごい動いちゃうんですよ、うんうん、だからなんかこうなんだろうな、あ、一回なんかすっごく困った時はなんか自分自身はどう思ってるかっていうのまだはっきりと言語化できてない、うんうん、まあ、ニュースのネタがあって、うんうん、でもそのニュースネタのやつは他のメディアではすっごく取り上げられてて、うん、まあ、なんかそのいいねいいねってすごく言われているけど、なんか私はものすごくそれに惹かれてるわけでもないけど、え、これ私取り上げた方がいいんだろうか取り上げない方がいいんだろうかっていうか、うん、なんかそのあたりの線引きが分からなくなって一回困っちゃったことがあったりとか、うん、まあ、なんか このね、この例の場合はその、まあ、メディアの色だったりとか、うん、そういうのが関わってくるから、まあ、個人の話とはちょっと違うかもしれないんだけれども、なんかこうその渦中にいるとよりなんかその提示された価値観にこう入り込んでしまうというか、うん、そういうのって結構あるんじゃないかなって思うし、うん、なんか取材の時とかもよくあるのが、まあ、もちろんこう偏りがないようにフラットな目線で書いていきたいなっていうふうにやって、まあ、最終的にはそれをアウトプットを上げるんですけど、うん、そこに至るまでにこう初稿の1回目を書いた時とかって、うん、まあ、どうしてもその話を聞きに行って直接お話いろいろ聞かせてもらってるから、なんだろう、この人すごいなとかこういうとこ素敵だったなっていう気持ちが先に立ちすぎて、なんかちょっと取材先に寄りすぎた記事になってしまう、うん、けど、まあ、そうじゃなくてもうちょっとこうねメディアとしてもうちょっとフラットな目線に立たなきゃいけないのにっていうことで、まあ、そこから修正していくっていう作業をしたりするんですけど、なんかねこうその渦中にいる時に、うんうん、まず気づけてることはなんか一歩目な気がしていて、うん、まあ、なんかその他人の意義に染まってしまうことが完全に悪いとは言い切れないとは思うんだけれども、まあ、自分軸で行きたいなって思って仮にこれを抜け出したいと思ってるのだとしたら、うん、あれもしかしたら私の好きっていう気持ちがなんか左右されちゃってるかもって思ってることはなんかすごいことだなっていうのはまず思いますよね、うん、いやあ、なんかすごい思い出した、私大学生のなんか大学生の時にこうメディアの授業を取っていて、メディアじゃないや、ジェンダーだったかな、ジェンダーの授業を取ってて、でなんかその当時大学生の私はもうフリフリのお洋服とかがリボンとかすごい好きだったんですよ、うん、でもそんなのばっか着てて、まあ、楽しいって思ってた、うん、けどそのジェンダーの授業を受けた時に、あれ私なんか心の底からリボンとかレースとか好きだと思ってたけど、もしかして女の子はレースとかリボン好きだよねっていう社会の言説になんかやられちゃってただけなのかとか思ってしまって、でそこからなんかしばらくこう着ててもなんか、え、これ私が好きなの、それともえ何社会が押し付けてきてるのみたいな、でなんか本当に好きだって思う瞬間でも、いやでもこれは押し付けなのかもしれないから、押し付けに乗ってしまうことは良くないのかもしれないみたい な、うん、なんかすごく気持ちがなんかモヤモヤする感じになっちゃって、うん、まあ、でも結局その時の私がたどり着いた結論としては、なんかその時考えて私はレースとリボンの服が好きだから買うって思ったなら、まあ、その時の自分はそう思ったんだから、その時の自分にとってはそれが正解みたいな考え方をするようにして、うん、なんかそれを一個一個積み重ねる中でなんか自分のいいって思うと、自分じゃないとこから来たいいっていうのがちょっとずつなんか分かるようになってきたみたいなのがあります。
なるほど。 いやなんかさ話聞いててさ、なんかその好きに理由をつけるのってなんでなんだろうなとか、うん、あなんかね何万回と生きていく中で考えたりすることじゃないですか。
確かに。
それは自分に対しても問うし、
うん、
なんかねそれこそパートナーがいたらパートナーに対して問われたことがある男性職もいっぱいいますよね。私は何が好きなのみたいな。でもなんかその好きに理由を、なんだろう、この質問もそうだけど、
うん、
好きにも理由を探してるわけだよね、
うんうん、
でそれが自分の内発的なもの、自分の理由だ、自分が思う理由だみたいな主観的な理由で、私は周りに左右されたわけじゃないんだみたいなものって、
うん、
なんでその逆に周りによって左右されてる、うん、なんかそれがさ結果使ってさ私に合わなかったとかならそれはなんか嫌じゃん、
うんう
ん
う
ん、それは期待値と違うっていうかそのバイアスがかかっちゃってるかそういうのは取り除いた方がいいと思うけど、
うん
まあ、単純に例えばさっきのレースの話とかもそうだし、
うん
うん、なんか音楽とか他にいろいろ好きでいいものっていっぱいあるじゃないですか、
うん、
なんかそれの好きがなんか周りに左右されたからっていう要素が入ってきちゃダメなのなんでなんだろうなみたいな、
うん、
それに対してなんでダメって思っちゃうんだろうな、思っちゃうことあるよなみたいな、
うん、
っていうのを聞いてて思いました、
うん、
だってね音楽とかってまさに、
うん、
だってなんだろう結局誰かがなんとかミュージックがなんとかレコーズが広告を打って、
はいはい、
なんかパワープッシュしてでそれを聞くわけじゃないですか、見つけて聞くから、
うん、
もう完全に影響を受けてるから、
あ
他人のもうがかけたお金でその結果として届いてる情報だから、
うん、
その、ね、他人に影響を受けたといえば影響を受けてるわけで、でも、
うん、
やることに関しては別に好きだから聞いてますって感じじゃないですか、
うん、
なんかもやもやしてます
なんかそれ聞いて思ったのは、
うん、
なんていうのかな、他人に影響されること自体は問題ないと思って、
うんうんうんうん、
まあ友達から勧められて好きになった曲とかもあるわけだし、
うん、
じゃあなんでこの他人のいいと自分のいいの境界が分からないことが悪いのかって言ったら、なんかその他人のいいっていうのはちょっとステータスチックな、
うん
いいなのかなと思って、例えばさっき言ったなんかこうアットコスメのなんか受賞1位とか、なんかなんて言うんだろう、人気 YouTuber さんがなんかこぞって紹介してますみたいな、なんかそのなんて言うんだろう、その人一人っていうよりかもなんか全体的ななんか不特定多数っていうなんか団体みたいなのがいいと思ってるっぽいぞとか、なんかなんだろう、これ持ってると箔がつきますみたいな、なんか例えば本当はちょっとねその辺のドラッグストアにあるリップで自分は本当はそれでいいんだけど、でもポーチからシャネルのリップが出てきた方がかっこいいなみたいな、かっこいいなっていうか、なんかあ素敵って思ってもらえるかもって思って買うのはそれはステータスを買ってるから、なんかそのいいから買ってるっていうよりステータスに惹かれて買ってるって感じ、なんかそれがなんかもしかしたら気持ち悪い原因なのかなって、
うーん、ステータスに憧れて買ってしまうってなんかこう自分がなくなってしまうみたいな嫌なのかな、
あーなんかそれはなんかそのステータスで買うのも俺別に悪くはないと思うんだよね、俺はね、なんか買ってみて、例えばなんだろうな、僕ポール・スミスめっちゃ好きなんですけど、なんかその嬉しいことがあったり、そのなんか自分で自分をなんていうか祝福したい時にポール・スミス買いたいなと思うけど、全然持ってないからポール・スミス、全然俺祝福自分しないまあまあまあ置いといて、なんかそれってなんだろう、ポール・スミス持っているステータス、一番最初に例えばポール・スミスってかっこいいよねって多分誰かが言ってるとか、つけてるの見てかっこよって思ったみたいな話だと思うし、なんかでもそれが入ってきた時に、自分に入ってきた時にかっけえって思ったから買ってるし、好きだし、でも逆になんかそのそろそろ分かんないけど、僕男だからルイ・ヴィトンとかあんま分かんないんだけど、そうじゃないブランドもいっぱいあるわけじゃない、だから当てて返すでいい かなって当てて、うん、そのなんか自分当ててか自分で受け入れてみて、その良し悪しを自分で判断してみたいなプロセスはとてもなんかいいことなんじゃないかって、自分というものが成り立っていく、輪郭がはっきりしていくために、そのいろんな色をなんか分かんないけど、自分でなんか白いキャンバスに自分でウェビトみたいな感じでなんか筆をパーってやるんだけど、それがそれによっていろんな輪郭が、なんていうの、いろんな違いだけど、いろんなものをそういうブランドとか周りの人が言ってるからとか、いいって言ってたとか、あの人がおすすめしたとか、いろんな理由で何はともあれなんか数多な物事を白いキャンバスにバーってやったとしても、その筆振ってるのが自分である限りにおいては、そこから立ち上がってくる絵というか、絵の輪郭を自分だとするならば、それも間違いなくユニークなものになるんじゃないかなっていうのはすごいなんか今気づいて思ったな。
組み合わせもいろいろできますもんね、自分の筆さえ振っていれば。
なんかでもそこに自分が存在しててほしいっていう気持ちはある。なんかそれが自分ボットになってはいけないと思う。いけないと思うじゃない、いけなくはないんですよ、そういう生き方もありあれよありなんだけど、なんだろうね、なんかより、まあ、納得感を持って生きていくとするならば、例えばその例えば、まあ、ヴィトン買ってみた、シャネル買ってみた、コーチ買ってみた、で、これ違ったってなっていくときに、そのこれ違ったってなれるのは自分がここに立ち上がっていて、これって実際持ってみたけどどうだったかなって思えるだけの、あの、あれがあるからだけど、それが自分ではなくて自分ボットがそこに置かれてるだけだったら、シャネル買ってきた、ヴィトン買ってきた、コーチ買ってきた、でそこから何も発展することもなく、なんかそのままになってしまうから、いやいいんですよ、いいんです、そんな生き方も全然ありなんだけどありなんだけど、もしかしたらね、なんかそのもうただただ混沌としていってしまうだけかもしれないし、でもね、私はすごい好きな言葉があって、好きな言葉っていうか素敵ななって思ったのが、マツコさんが言ってたんですけど、なんかこう
デラックス、
あ、デラックス
マツコさんっていっぱいいるから、
あ、そうですよね、そうですよね、マツコデラックスさんが言ってたんですけど、なんかその自分を持ってて流されない人も素敵だけど、こう流される人も自分の力ではいけないところにたどり着けるんだから、それもそれですごく素敵だよねって言ってて、なんかそれをね、なんか今小山さんのお話聞いててすごい思ったというか、そうだから間違いも正解もなんか本当にないんですよね、多分ね。
あ、流される人ね、僕めっちゃ好き。美しく流れていく人ね、めちゃめちゃ好きだよね、かっこいいよね、ってめっちゃ思う。逆になんかもう自分でなんか船で来いで、俺の道を行くんだみたいな人ちょっと惹かれそうって思う。
逆に
船に惹かれそうって思う。その多様性の多様っていう話で言うと、なんかさっきの自分ごとじゃないけど、もうすでに自分というものは結構多様すぎちゃってるんじゃないかなって逆に思うな、最近。インプットが違うから、もうみんな一人一人スマホを持って、一人一人日々選択をして、何かしらのね、でその趣味思考があってっていうのがもう多分何万通りもある、ていうかもう人の数だけあるんじゃないかっていう。でそれの共通項がどんどん少なくなってってる、そのみんなが好きというもののなんか部分がめっちゃ、少なくなっちゃってってるから、でもみんなが好きって言ってるっていうので、まあ、社会は買わせたいし、ってなってくると、どんどんそのなんだろうな、本当にベーシックなもの以外はそのなんだろうな、買ってみても身につけてみても合わないっていうことが多発をしてる、してるからこそ個人でブランド始めるみたいな、私は私の好きなものを作るんだみたいなことが、その多様性に合わせて人が多様になっていく、人の趣味思考が本当に多様になっていくのに合わせて、その自由度供給が広がっていってるんだろうなっていうのはすごい思うし、だからインプットが違うとアウトプットも違うし、でプロセス、かろうじてプロセスが結構みんな近いみたいなことがあるけど、だからそうするとなんかもうインプットが違うっていうことは言葉も違ってきちゃうから、みんなが同じ じ言葉を使ってるのに、なんかこの言葉の定義がみんな学んでき、それをその言葉を知った場所も違うし、知った経緯も違うから、喋るのめっちゃ難くなってきたなと思って、なんかずっと途中、最近はもうなんか仕事のでも短文のなんかやり取り以外、もう長文のなんか思考する系のやり取りってなるべく喋る。テキストでなんかそういうもう大事な話しないみ
たいな。大事。
そうそうそう。っていうのをなんかすごいやってるなって思いました。不安なんだろうなとか不安だと思うわ。もう自分だったらなんか普通にそんなこんな俺が今さっき言ったようなこととか、もうそれはそう思うんだけどみたいな。でも不安だよなみたいな。
そんな選択肢があったら不安だよね。
選べない。選べない。選べない。
一つを選ぶのって。うん、誰かにこう委ねちゃったりとか、
そう思いますよ。
でもどうなんだろうね、こうなんかこれがときめき戦法というか、うん、ね、ときめくものを買おうとかあるじゃないですか。うん、捨てないのを選ぶとき、うんうん。でもその他人とか自分とか関係なく、なんか これが好き、これが欲しいと思うときって、うん、多分なんか。理由を言語化する前に多分好きっていう気持ちが来てるような気がしてて、なんかね、うん、ここには何も論理的な説明はできないけど、うん、なんかわかんないけどこれ好きかもとか、うん、なんか欲しいかもみたいな。でこっちが1位って書いてあるけど、なんかすぐレジに持ってきたくないな、でなんか目の端にずっとなんか違うオレンジのリップが目に入ってるなみたいな、うん、それって多分このオレンジのリップ欲しい気持ちがなんとなくあるからじゃないですか、うん、なんかそういうなんだろうな、ちっちゃい心の中のノイズみたいな、うん、そのにこう耳を傾けてあげるっていうのもいい方法なんじゃないかなって気がしました。
うん、それで近いので言うとさ、うん、全部そうだと思うんだけど、うん、めっちゃめっちゃ美味しいものをしか美味しいと言わないとか、う
ん
う
ん、
めっちゃ好きって思うものしか好きって言わないとか思わないっていうのは俺なんか めっちゃ思う。いや、そう、本当に美味しいものってそんなないぞっていう。
実際な、確かに、
まあ、美味しいものあるよ、うんうん、でもなんか、まあ、美味しい美味しいって食べるものだけど、うんうん、感動するぐらい美味しいものって、うん、なんか覚えてると思うし、うんうん、まあ、それこそが真の美味しいであるわけじゃないですか、
はいはい、
ってなると好きもなんか多分本当に好きだったら、うん、そういうこと言語化する言葉になる前にもう立ち止まってると思うんだよね、うん、だからなんかその立ち止まらないような好きはちょっと一旦置いとこうっていうのは一ついいかもなって、だからその今の話を聞いてて僕だったら写真を撮るときそうだなと思った。その道歩いててなんかふって見たときになんかその細い路地に光が差し込んでてみたいなときに立ち止まれることがある。僕結構なんかそういう路地を見ちゃうんだけど、大きい道気になっちゃうから見ちゃうんだけど、その時に立ち止まったら多分そのボケめっちゃ好きだし僕は、うんうん、でもそれが立ち止まれる自分でいたいなともすごい思うし、うんうんうん、なんかそういうことなんじゃない、なんか他の人が好きって言ってるってそれ多分立ち止まんないでなんかみんなが好きって言ってそうだから戻ってみようかなって戻ってみてるみたいな感じするから、なんか立ち止まんなかったらスルーしてみる勇気が持てるかどうか、持つと多分結構もっとスッキリするんじゃないかなっていうこと、勇気を持つ方法としては勇気を持って進んでる人をかっこいいと思うかっていうか、そういうふうに生きてる人を見てかなんだろうな、かっけーってかっけーって思えるようなそういう人が近くにいるという最高だよねって思いますよね。
あとなんかコスメのことも書いていらしたからちょっと言いたいのが、口コミサイトとかもし見てるとしたら、うん、一切見ないって決める期間を作るっていうのはめっちゃいいと思う、なんか私もなんかこう、まあね、学生の時とかお金がないじゃないですか、うん、だからもうせっかく買うなら失敗したくないからめちゃくちゃ口コミ見るんですよ、うん、でもそうすると失敗したくないと思う分いろいろ見るからすごい疲れるし、でも口コミって本当にその人のテンションとか感じたことでしか書いてないから、もうなんか嬉しいことも嫌なこともその人の感情 100% で書いてあって、見てるとすごい疲れちゃうし、本当かどうかも分かんないし、その人に合わなくても私には合うかもしれないから、なんかこの人の判断じゃなくて私はこのプロダクトそのもののそれを作った人の思いとか、なんかその 会社が何を歌ってるかだけ見て買おうって思って、うん、なんかそれをするようにしたら、うん、だいぶなんか心が落ち着いたなっていう時期があったんですよ。
私アイディアーズの人だ、うんうん、アイディアーズフォーグッドの人だよ
時間を作るってい
う。いやでもなんかそんなね、その時はそんなプロダクトのサステナビリティとかそういうことを考えてたわけじゃなくて、うんうん、なんか純粋に例えばなんかコスメのねコンセプトとかあるじゃないですか、なんかそういうのが心惹かれるなとか、うんうん、なんかあこの思いすっごい素敵とか、うんうん、そのサイトの作りがすっごい好きとかそういうくらいでいいから、うんうん、一旦人の評価を見ないみたいな決めてみても、コスメの場合はめっちゃおすすめかなって、私はね、私は
してみる。
なんか僕男性のやっぱファッションだけど、うんうん、その男性の服より女性の服のが圧倒的に多いじゃないですか、多分。
うんうん、選択肢がね。
そうそうそう、見てて羨ましいなと思ってたんですよ。だっておしゃれ、しかもおしゃれだし、おしゃれなものがめっちゃいっぱいあるし、うんうん、なんかファッションとか髪型もそうだけど、うんうん、全部参考にするとしたら男性より女性の方が絶対おしゃれだと思ってて。
なるほど。
まあ僕は思ってたんですけど、うんうん、なんかそれでも今の聞いてなんか確かに選択肢、まあ、当たり前だけど、うんうん、それで選択肢広がるってことだから、うんうん、逆に選べねえんだみたいな。
いやいやいや、本当そうですよね。
で選べなかったものが増えると、選んでないものが増えると逆になんかこうなんだろう、幸福度が下がっていく気がする、うん、
な
ん
かいやそれ確かに、うんうんうん、普通にどうやってコスメとかファッションを女性だと自分が思ってる人たちが選んでるのかってすごい、なんか選び方のなんかなんていうの、教育してほしい知りたい、選び方知りたくない、選んだものじゃなくて、そうそうそう、
どういう軸を持って選んでるのか。
そうそうそうそうそうそう。なんか選び方カスタマイズできるアプリとかないの？
選び方カスタマイズできるアプリを開発してる方がいたらね、ぜひね、
はい、ではコメントをね、
はい、くださいませ。よ
ければと思います。まあ、そんなこんなで、はい、会話なく話をしてきたわけなんですけれども、はい。はい、こちらはですね、まあ、一意見ですので、皆さんもね、まあ、こういうことを思ってる人たちもいるんだよくらいの、うん、はい、うん、お考えを持って聞いていただけたらいいなと思います、う
ん、よかったら皆さんが考えたことも SNS とかで書いてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、いかがですでしょうか。
あ、すいません、また考えてました。なんか確かに、なんかその他人に影響されてるんだとか自分で決めたんだっていうことをなんか言い方変えると、要するにそうやって選び方を自分でその取捨選択してる、自分でカスタマイズしてるだけだから、なんか自分のオリジナルの選び方にたどり着いたと思うまで、なんか自分が好きだろうが誰かが好きって言っただろうが、なんかどんどんなんか取ってくって試してカスタマイズしていけば、なんかっていう気楽な気持ちになれたら一番いいのかなって僕自身思いました。てか僕そうしてきたんだろうなみたいな。
確かに。それを積み重ねてだんだんと分かってくる。
そうそうそう、自分になる。そうそう、うん、逆に自分モットになるのどうやんだろうみたいなね。自分モ
ットっていうか、
他人モットなんていうか、うん、全く他人と同じっていう状態に自分がなる方法って難しいんじゃない。
確かにある一部分だけですよね、切り取ってるのって。
そうそうそう、あ、え、最後一個面白い話
してお願いします。
大丈夫ですか、はい、その話で言うと、なんか習字だったかな、なんかその書道か、書道とかの人が、そのプロの書道家の人かなが、最初ってめちゃめちゃ真似るんだって、人の字を、で全く同じように書くのを何万回とやると、でも何万回もやると何千回何万回やると、そのどんなに真似ようとしても真似られない部分が出てくるんだって。でそれこそが自分らしさだって言って、でそれを磨いていくみたいなことで書道家になったみたいな話をしてて、そうかみたいな、真似ようとしても結局なんだろう、真似られねえんだと思った時に、まあ、そりゃそうだよな、全く同じお母さんから生まれて、全く同じ時に同じタイミングでお父さんお母さんから生まれて、全く同じ生活をずっとして、全く同じように育った人って多分この世に一人もいない、なんと思って、自分の違うじゃんと思ったみたいな、思ったんで大丈夫ですって話です
ね。大丈夫、全部見え さ違う、
違う、
いやありがとうございました。いかがでしたか小山さん今日も。
ありがとうございました。楽しかったです。
まだまだ話しそうですね、うん、本当にこの小山屋企画、ね、
いや全然いけますよ
これ、ね、うん、やっていきましょうね。
はい、あのまだまだアイダスフォーグッズでは皆さんからのお悩みもやもや募集しておりますので、はい、
こんな感じで全力でね、
はい、うんうん、全力でお答えしていきますので、
はい、もやもや一緒にしますんで、
はい、ぜひこの時間を皆さんと楽しめればと思います。はい、それでは
あれですか、あ、すいません。これコメントと か反応ってなんかもし感想とかでどっかに送れたりするんですか。
感想は今は本当 SNS ぐらいですかね、もらえる場所としたら Twitter とか、
ああ、
うんうん、
じゃあそうですね、
その感想とかも含めて、まあ、もやもやでもいいですし、うんうん、このフォーマットで皆さん送っていただけたら嬉しいですね。
わ、うん、はい、かりました。
ではそちらのリンクもですね概要欄にお貼りしていきますので、はい、はい、そちらご覧ください。それでは皆さん本日もお時間をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のポッドキャストは自由帳から小山翔平さん、
はい、
編集部の木原優香と小山恵里香でお送りしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。
ありがとうございます。
素敵一日を。